皆さんおはようございます。早くも8月に入りました。大変暑い日が続いております。皆さんそれぞれのご健康が支えられて守られて過ごすことができるようにと願っています。久しぶりの方々もいらっしゃいますけれども、共に礼拝を捧げることができることを感謝し、まず祈りたいと思いますので心合わせてください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。こうして新しい月を迎えることができ、週の初めの日に敬愛します兄弟姉妹とともに、また道を求めてこの場に集ってこられた方々とともに、あなたを礼拝することのできるこの大いなる恵みの時を感謝いたします。過ぎました7月の一月の間も、主が私たちを支え、またご愛と恵みを注いでくださったことをありがとうございます。いろいろな教会の行事も行われましたが、何よりも礼拝と集会とが主によって導かれたことをありがとうございます。この8月も神様、私たちはあなたの御前に出ております。礼拝の民として、そしてイエス・キリストの尊い十字架の贖いによって救われ、今贖われた民とされています。なお私たちの心を探ってくださり、心からの感謝と喜びを持ってあなたを礼拝することができますように、私たちのすべてを整えてください。そして何よりもあなたの御言葉と、また御霊の助けと導きなしには歩んでいくことができません。さらに私たちはあなたを信頼し、あなたに委ねていく信仰を増し加えさせてください。そしてあなたの御言葉は今朝もよくわかるように、知恵とまた理解する力とを与えてくださいますように、この暑い中にあって過ごされていますお一人お一人の上に、特にご高齢の方々、そして夏休み中の子どもたちの上に、主の日々の守りがありますように。そしてどうぞ日々お仕事をされている方々、あるいは家事をされている方々、家庭で憩いをとっておられる方々、それぞれの歩みを主が祝福し、導いてください。困難な時代を迎えておりますが、なお私たちは、あなたに、生ける誠の神様、あなたに信頼していくことができますように、一切をお委ねし、私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。私が小学生の頃は、夏休み中は、毎朝、ラジオ体操がありました。当時はですね、通学班というのがありまして、その地域にいる子どもたちはですね、1列で学校に行っておりました。多い時でこの通学班には10人以上いたような感じがしますけれども、6年生になりますと班長さん、副班長さんということで、学校1列に、夏休み前ですね、1学期2学期は学校1列に正しくこの並んでですね、行きました。今考えますと、国道沿い、ガードレールもない中で、よく、学校に無事に行くことができたなというふうに今思います。で、夏休み中のラジオ体操をしますと、班長さんの6年生の家で、毎朝ですね、6時ぐらいだったでしょうか。朝行って、ラジオ体操をして、麦茶を一杯いただいてですね、帰って一日を過ごすということでした。場合によってはその麦茶でなくてですね、何か、お菓子が出たりですね、朝放映していますテレビをちょっと見てですね、帰るということをしていましたけれども、皆さんが小学生の時はどのような夏休みの朝の過ごし方をされていたでしょうか。年配の方といいますか、私よりも年配の方はどのように夏休み中過ごしていたでしょうか。今の小学生、中学生は朝から何かに集中しているかもしれませんけれども、私たちはこの朝共に御言葉を読んでいきたいと願っています。先週はファミリー礼拝であり、詩編42編をご一緒に開きました。そして2週間前の7月20日にはヘブル書5章の5節から10節までを共に読んで考えさせていただきました。内容的には11節以降、今朝の11節以降はこの後の6章の12節まで続いていきます。一つのまとまりとなっておりますが、今朝はこの5章の 最後の部分である11節から14節までをご一緒に開いていきたいと願っています。ヘブル人の手紙は特にユダヤ人クリスチャンたちに向けて書かれたものです。そしてもっと細かいことを申し上げれば、ローマにいる家の教会クリスチャンたちに宛てて書かれました。当時ローマ帝国による迫害がありましたが、今朝の箇所を読んでいきますと、いわゆるこの信仰の停滞といいますか、信仰の危機といえるものを招いたのは、外側からの迫害や圧力ではなく、むしろ彼らクリスチャンたちのこの内側の問題、心の姿勢に課題がありました。11節を見ていただきたいと思います。このメルキゼデクについて私たちには話すことがたくさんありますが、解き明かすことは困難です。あなた方が聞くことに対して鈍くなっているからですとはあります。このメルキゼデクとは、これまで述べられてきていましたように、創世記に出てくるメルキゼデクを指していると考えられますし、まことの大祭司であるイエス・キリストを指していると考えられます。サレムの王であり祭司であったメルキゼデクを引き合いに出して、キリストはメルキゼデクのくらいに等しい大祭司であることを先日確認しました。欄外地を読みますと、このことについてと書かれています。この手紙の著者は話すべきことがたくさんありましたが、それを明かし、説明することは困難だと言っています。なぜなら彼らは聞くことに対して、霊的な面で心の内側が鈍くなっていたからです。信仰を持った時には、御言葉を聞いて、素直に信じることができたのに、だんだんと年月を重ねるにつれて、聞けなくなっていったということです。つまり、この手紙の読者たちは、すでに学んだ真理に満足していたのでしょうか。それ以上求めることをしなかった人たちもいました。信仰は、神様によって前進させていただけませんと、場合によっては後退してしまいます。そして学ぶ意欲やさらに前に進もうという意欲もなくなってしまうのです。彼らはかつてはそうではなかったのですが、今はそのような状態になってしまったということです。この手紙の読者の中には、信仰を持ってからだいぶ年月が経っているにもかかわらず、幼子のように乳を飲む信仰のまま、神の御言葉の処方を習う状態にとどまっていた人たちがいました。それを一言で表したのが、先ほどお読みしました11節の、聞くことに対して鈍くなっているという状態でした。これは、心が塞がっているということでもあります。せっかく救い主イエス様を信じて救われたのに、その素晴らしいイエス様を求めるよりも、他のことで心が思いがいっぱいになっていました。この後の6章12節を読みますと、怠け者とはならずと訳されています。11節は、あなた方が聞くことにおいて、つまり鈍くなっている、あるいは怠け者となっているということでもあります。聞くことに対して鈍くなっている状態は、神の御言葉を聞いて、理解する力がないというよりもむしろ、理解して御言葉に生きようとしない、あるいは御言葉に従おうとしない態度のことを言っています。この聞くことに対して鈍くなっているということは、このヘブル人への手紙の中で強調されている、このテーマの一つであります。少しおさらいになりますけれども、これまで開きました聖書箇所、ヘブル書になりますけれども、再確認したいと思います。ヘブル書の2章1節にはこうありました。こういうわけで、私たちは聞いたことを、ますますしっかりと心に留め、押し流されないようにしなければなりません。とありました。 そして同じヘブル書3章の7節、8節を見ていただきますと、ですから御霊が、聖霊が言われる通りです。今日、もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。アラノでの試みの日に、神に逆らった時のようにとあります。そして少し後になりますが、同じ3章の15節を見ていただきますと、今日、もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。神に逆らった時のようにと言われている通りです。このように書かれています。そして4章の7節を見ていただきますと、神は再びある日を今日と定め、長い年月の後、前に言われたのと同じように、ダビデを通して、今日、もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならないと語られたのです。とあります。今お読みした聖書箇所は、すべてその御言葉を聞いた後の、あるいは聞いたならば、人の態度、姿勢がどうあるべきかについて書かれています。御言葉を聞いて終わりではなく、しっかりと心に留めること、押し流されないことが必要となります。御言葉を聞いて心を固くなにしてはいけないこと、御言葉を聞いてこの信仰によって結びつけられなかったとは、御言葉を聞いてもまさに従わなかったということです。御言葉を聞いても従わない人のことを聞くことに対して鈍い人とここでは語るのです。新約聖書を読んでみても、特に福音書を見てもですね、イエス様ご自身が繰り返して聞く耳のあるものは聞きなさいとおっしゃいました。イエス様はたびたび福音書の中でそのように語っています。また時々礼拝で開いております黙示録を読みますと、特に2章と3章には、耳のあるものは御霊が諸教会に告げることを聞きなさいとイエス様ご自身が諸教会に語りました。語られました。そして元に戻りたいと思いますが、御言葉を聞いても心が鈍っていた人たちがどうなっていたのか、それがこの後の5章に戻りますが、5章の12節と13節です。お読みします。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は硬い食物ではなく乳が必要になっています。乳を飲んでいる者は皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。ここから言える言葉、この手紙の読者たちは信仰を持ってから数年、あるいはしばらくもっと長い年月が経っておりました。ですから彼らは本来霊的な意味においてこの幼子ではないはずでした。つまり、自分よりも信仰の浅いといいますか、信仰を持って間もない人たちに、御言葉を教える状態になっていなければなりませんでした。これは特別に聖書教師という役職に就くということではなく、クリスチャンとして、信仰者として、福音が示す希望について、この他の人に分かち合うといいますか、あるいは教える、ことができるほどまでになっているということです。それにもかかわらず、彼らは信仰の初歩に戻っていました。12節を見ますと、神が告げた言葉の初歩とあります。まさにこの信仰の初歩といいますか、信仰の基礎と言えますし、福音の基礎とも言えます。彼らは霊的な幼子に戻っているので、もう一度初めから学んで、いや、教えられる必要がありました。今朝の修法の中ほどの下にありますように、今週の御言葉になっておりますが、第一ペテロの3章15節にはこのような言葉があります。これはペテロが書いた手紙の中の一部でありますが、むしろ心の中でキリストを主とし、聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでも いつでも弁明できる用意をしていなさいと書きました。元に戻りたいと思いますけれども、このヘブル書5章の父というのは、神が告げた初歩の、神が告げた言葉の初歩的な教えであり、その一方で、この後出てきますけれども、固い食物とは、まさに義の教えです。彼らはかつてはそうではなかったのですが、逆戻りしてしまい、今はまた父を必要とするようになってしまいました。霊的な成長や成熟がなければ、信仰というものは場合によっては後退してしまいます。このバックスライドするという言い方をしますけれども、霊的な意味で幼子のような状態に戻ってしまいます。それゆえこの手紙の著者はこの後ですけれども、この後7章1節以降読んでいきますとよくわかりますが、読者たちに固い食物を与えて彼らの信仰をこの前進させようと7章で筆を進めるのです。手紙の著者は乳を飲むことをやめて固い食物を与えてそれを食べてもらう、まあ、食べよう、固い食物を食べて成熟してもらうことを願って励ましました。ここで、まあ、鍵となる言葉は、まあ、父であります。聖書には神の御言葉を、まあ、血飲み子のようにして飲むように勧められています。先ほど第一ペテロ3章15節を引用しましたけれども、ペテロは第一ペテロの2章2節でこのように書いているわけです。これは背景も書かれた対象も違いますけれども、こうあります。生まれたばかりの血飲み子のように、純粋な霊の乳を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためですと、ペテロは書きました。生まれたばかりの赤ちゃんにとっては、乳を求めるというのは自然な姿です。同じように、救われたばかりのクリスチャンたちには、この純粋な御言葉の乳を慕い求めることはとても大切なことです。それはそれによって成長して、究極的な救いを得ることができるからです。しかし、長い年月が経っても、もし同じであるならば、あるいはこの信仰が後退してしまっているならば、それはもはや成人とは言えません。13節を見ていただきたいと思いますけれども、乳を飲んでいる者は皆、義の教えに通じてはいません。幼子なのです。とあります。この13節は、霊的な意味での幼子。つまり、乳ばかりを飲んでいるような人たちの特徴を表しています。義の教えに通じてはいません。とあります。義に関する教えですから、神様、あるいはイエス・キリストが持っておられる正しさ、まさに義です。あるいは神様とこの私たち信仰者の間における義ですね。つまり正しい関係のことです。彼らは持っている知識を実践的にこの実行に移すことをしておらず、持っている知識が行動に結びついていないということがまさに問題でした。彼は確かにイエス様があの十字架においてこの自分のために究極的な生贄犠牲となってくださったということを教えられ信じたはずであります。それにもかかわらず彼らの中には全てではありませんけれども彼らの中にはこの古い生き方に迫害によって古い生き方に戻るあるいはこのユダヤの教えに戻ることを選び始める人たちが実際にいました。ですからここでは彼らは幼子なのですとはっきりと言われているわけですね。厳しい言い方かもしれませんけれどもこの手紙の著者はこのように表現しています。パウロはコリントの町にいる教会のクリスチャンたちに対して彼らは霊的な幼子であると言いました。先ほど招きの言葉で読んでいただきましたように3章1節と2節にはこう書かれています。3節まで読んでいただきましたが、1節と2節もう一度私がお読みしたいと思います。兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人 キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方には乳を飲ませ、固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。少し厳しい言い方をパウロはしているかもしれませんが、パウロはコリントの教会のクリスチャンたちに向かってこのように語りました。その理由は、この後読んでいきますと、彼らの間には妬みや争いがあったからです。なぜ妬みや争いがあったのかと言いますと、彼らがまさにこの肉に属していたからです。妬みや争いがあるとしたら、それはまさに肉に属している証拠でありました。それはある意味、クリスチャンではない人たちと少しも変わらないことになってしまいます。そのような人たちはもう何年も、あるいは何十年も信仰生活を送っていたとしても、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要がありました。それはまさに知識の問題ではなく、信仰の問題、心の内側の問題でありました。5章13節では、義の教えに通じていないと、この著者はここに書いています。確かにイエス様こそがキリスト、メシア、救い主であることを知り、信じ、受け入れたにもかかわらず、そのイエス様の言葉に従っていく、また、御言葉に生かされていくということができていませんでした。義の教えに通じてはいませんというのは何か漠然としているかもしれません。皆さんはこの義の教えに通じてはいないというところを読みますと、どのようにお感じになるでしょうか。何か漠然としているかもしれません。神様の御心についての素晴らしい教えを深く味わうことができていないということですね。聖書の中には神様の素晴らしい約束がたくさん書かれています。それなのに、その素晴らしい約束、教えを体験することができないということ。自分はもう分かっていると、誤解しているために、学ぶ必要はないと考えてしまい、それ以上、神様の恵みを味わうことができないという状態になっています。皆さんはいかがでしょうか。神様の恵みや憐れみを体験するのは、いつも信仰によるということですね。一方的な神様の恵みや憐れみを経験するのは、いつも信仰によることです。この後、ずっと先になりますけれども、ヘブル書11章を読んでいきますと、信仰によって生きた人たちの証がたくさん紹介されています。皆さんもよくご存知の箇所です。その特徴は何かと言いますと、繰り返されていますように、信仰によって生きたということです。そして一箇所だけ紹介したいと思います。11章の7節を読みますと、ノアのことが書かれています。11章の7節にはこうあります。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について、神から警告を受けたときに、恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作り、その信仰によって義を罪ありとし、信仰による義を受け継ぐものとなりましたと書かれています。当時全く雨が降らなかったときに、まさに今この香川県のような、いつ雨が降るのかというふうに、期待するかもしれません。当時雨が降らなかったときに、ノアは神様から箱舟を作るようにと言われたときに、彼はその言葉に従って箱舟を作りました。神様からそのようにこの警告を受けたからです。ですから彼は神様を恐れかしこんで、自分と家族のために箱舟を作って、その中に動物たちと一緒に入って、洪水を経験しながらも、洪水で飲み込まれることなく救われたわけですね。ノアを含む8人は洪水そのものを経験しました。でも、その洪水によって命を落とすことなく守られて、やがてその箱舟から出ることになりました。 周りの人たちから見れば、この箱骨を作っている間ですね、周りの人たちから見るならば、少し頭がおかしいとノアは思われたかもしれません。こんな雨が全く降らない中にあって箱骨を作るのは馬鹿らしいと、そのようなあざけりもあったかもしれません。しかしノアはそれでも箱骨を神様の命令によって作ったわけです。彼はまだ見ていない事柄について神様からの警告を受けたとき、それを、信じたということがここから学べることですね。ちなみに8月の牧師館はもう書かせていただきましたが、今週の皆さんの収報ケースに入れておりますけれども、創世記のノアの大洪水についての文章を書いておりますので、また後で読んでいただければと思います。そして霊的に成熟している人のもう一つの特徴は次の14節にありますので、14節をご覧ください。硬い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものですとあります。やはりこの14節を一読しただけでも少し漠然としているかもしれません。硬い食物というのは私たちの日常生活の中で考えますと、一般的には中身が詰まったもの、食べ物、食物のことです。クリスチャンが成熟に至る方法として、この学んだ真理、学んだ内容を実際の生活に当てはめていくということがやはり求められていることですね。そしてその結果、善と悪を見分ける感覚、あるいはこの識別する、区別する感覚が経験によって訓練されていき、それがまた身につくということです。この文脈では13節に、先ほど読みました13節には義の教えとありますので、善と悪というのは、まず第一義的には、この善というのは正しい教え、あるいは正しい教理を指して、悪というのは誤った教え、教理を指していると言います。もちろん、その教え、教理だけでなく、もっとこの広い意味での、善悪、善と悪をも指していると考えられます。単なる倫理的な、また道徳的な善悪の問題のことをここで言っているのではなく、霊的な側面における良いものとそうでないもの、善と悪を見分け判別することを述べていると思われます。またここにありますように、感覚といっても私たちの人間のですね、この相対的な感覚ですね、人によってその感覚はまちまちになってきますけれども、私たちの相対的な人間の感覚というよりも、神様の御霊によって新しくされた私たちの心の思いに、新しいその何と言いますか、思いと言いますか、この知性、理性と言いますか、すでに与えられていますから、私たちの理性というのを間違えることもあります。判断を間違えることもあります。それでも私たちのうちに働く御霊が働いてくださる。神様の御霊に導かれて判別し、判断し、見分けていくということです。ですから善と悪を見分ける感覚というものは、私たち人間の経験に基づくものではなく、何が神様の御心であるのか、何がそうではないのか、御心ではないのか、御心に反しているのかということが分かるということですね。それは心を新たにすることによって自分を変えていただくということ、この世と調子を合わせない生き方と関連しているわけですね。このローマ書の12章2節に書かれています。私たちは人間ですから、すべてのことについてはっきりとこの白黒つけてこの線引きするということはできません。神様ははっきりと白黒つけることはできますけれども、私たちにはそうすることができない側面もあるわけです。これを行うことは神様の御心であるのか、 喜ばれることなのか、またイエス様であるならばどうなさるだろうかといったこの自分に対する問いかけを持って御言葉を聞いて実際に行動していくということが大切ではないかと思います。御言葉に親しむ中で霊的な心が養われていきます。先ほど少し紹介しましたが、ローマ書12章2節にありますように、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるということですね。善と悪を見分ける感覚は、経験によってしかも訓練されていく、そして身につけられていくということです。信仰を持って間もなくのクリスチャンたちは、聖書の教え、真理の教えと偽りの教えの見分けも時として、場合によってはですね、難しいことがあるかもしれません。自分の都合のいいことを言ってくれる教えに飛びつく危険性というものは大いにあります。しかし、第二テモテの4章の3節、4節を読みますと、こうあります。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと、自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです、とあります。もう2000年前に語られた御言葉が、その当時にもうなっていたと思います。それは、この現代に生きる時代においても、そうなっているということです。神様の御言葉によって私たちは、この判断し、見分けるということ、そうした経験を積み上げることで、見分ける感覚がより、この、研ぎ澄まされていくと言ったら良いでしょうか。そのようになっていきます。それがまさに信仰の成熟や成長につながっていきます。で、先ほど申し上げましたように、私たちは、人間でありますから、そしてクリスチャンとなったとしても白黒つけられない部分、単純に善悪では割り切れない問題も多くあります。自分の判断や結論を相手に場合によっては押し付けてしまうこともあります。それは失礼となってしまうわけです。時として私たちキリスト者は信仰のこの長さ、信仰生活の長さに関わらず、自分の直感やあるいはこの感情、あるいはこの感覚、ひらめきというものを神様の導きと捉えてしまうこともひょっとしてあるかもしれません。神様の確かな導きを知るには、やはり御言葉が最優先されなければなりませんし、場合によっては周りの環境が整えられていくということ、他の人からのアドバイス、そして心の内側における平安や、精霊の促しというものが挙げられると思います。最後になります。私たちはこの箇所からもクリスチャンとしての成長や成熟について考えさせられるわけです。実はこの後、成熟に関しては6章に入りますと、やはりその内容は続いていきます。それはまた、6章の前半だけになりますけれど、来週ともに確認させていただきたいと願っています。神の御言葉はある意味で固い植物だと言えるかもしれません。一度読んで、あ、そういうことかというふうに全てが完全にすぐに理解できるわけではないということ、特にこのヘブル人への手紙のようにですね、旧約聖書の背景をよく理解していないと理解しにくいところもあります。逆に言えば、この旧約聖書時代の背景をさらに深く把握することによって、新約聖書において引用されているこの旧約聖書の言葉の意味がさらに分かってくるのではないでしょうか。特にヘブル書というのはヘブル人、ユダヤ人たちに向けて書かれた手紙といいますか、あるいはこのメッセージと言われますけれども、やはり旧約聖書からの引用がですね、鍵括弧でたくさん出てきますから、旧約聖書の理解を経てさらにこの新約聖書の、特にヘブル書の中における旧約聖書の引用の御言葉の意味がさらに深く分かっ ってくるのではないかと思います。御言葉を読む、そして御言葉を思い巡らす、そのことによってさらに私たちは信仰のこの成長段階というのがありますので、もうすべて最初からわかるものではありません。御言葉を読み、また祈ることを通してさらに神様の御言葉を深く理解していく、そして理解するだけでなく、その御言葉によって歩ませていただくということです。霊的に、まあ、訓練された善と悪を見分ける感覚、識別する感覚というものが経験によって訓練されていくということ。ですから何が御心なのか、神様の御心というのは漠然としているかもしれませんけれども、聖書の中にははっきりと神の御心は何かということがいくつか書かれているわけですね。それはもう今朝一つ一つ申し上げませんけれども、わからない部分もあります。でもはっきりと聖書に書かれている神の御心もいくつもあります。神様が私たちに願っていること、それは神様が神様の御心が何であるのか、それをわきまえ知るということです。そしてそれが成熟成長につながっていくということですけれども、私たちは新しい週間が始まりました。この暑い中にそれぞれ皆さん過ごしておられますけれども、こうして共に集まって共に心を合わせて賛美を祈りを捧げ、また御言葉に聞くということができるこの恵みを感謝したいと思います。それぞれ体調が守られて、そして日々の歩みを過ごすことができるようにと願っていますし、教会全体として8月を迎えました。礼拝とともに祈り会、そしてもう子ども集会や夏の特別イベントはこの8月にはありませんけれども、ジェカのサマーキャンプも12日から14日まであります。ぜひお祈りいただきたいと思いますし、さらに私たちは成長といいますか成熟というものをテーマとしてこの後6章以降ご一緒に学んでいきたいと思いますし、まあ、7章入りますとまたこのメレキゼデクと出てきますように、メレキゼデクとイエス様の対比を通してさらにこのお方救い主なるイエス様に信頼し、天と地とその中にある全てものを作られた作り主なる神様に全幅の信頼を持って共に歩ませていただきたいと願っています。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。神様、お名前を賛美いたします。継続してヘブル書を共に開いていきました。神様の恵みのうちに私たちは日々生かされていること、そして御言葉とまた御霊の助けと導きをいただきながら、私たちの内側を取り扱ってくださり、成長と成熟へと向かわしてくださることをありがとうございます。時として私たちの信仰が停滞したり、あるいは後退したりということもあります。そのような私たちを主が憐れんでくださると ともに、あなたの御言葉によって私たちをお取り扱いくださり、あなたの御霊の助けと導きをいただきながら与えられた信仰生活を個人としてもそして教会全体としても歩んでいきたいと願っています。この異教の社会の中にあって私たちはさまざまな戦いの中に置かれますけれども、その場面その場面判断するときに神様からの導きとまた知恵を必要としております。何が御心であるのか、何が完全であるのかを分け前知るために、心の一心によって自分を変えられなさいと主がおっしゃってくださいました。自分の力ではなく神様が私たちを変え続けてくださること、また御言葉によって歩ませてくださることを信じてありがとうございます。どうか新しい週間の歩み、そして8月の歩みもあなたの素晴らしいご愛のうちに私たちを生かしてください。そしてこの朝ともに聖餐の恵みにこの後預かりますけれども、今一度イエス・キリストの 十字架の見苦しみとその贖いの意味とを深く覚える時と時を待つことができるよう導いてください。一切を委ねし、また皆さんの心の内にある祈りに合わせて私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。